それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は詩編13編です。詩編13編をお読みいたします。主よ、いつまでですか。あなたを私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂のうちで思い悩まなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上におごり高ぶるのですか。私に目を注ぎ私に答えてください。私の神主よ、私の目を明るくしてください。私が死の眠りにつかないように、彼に勝ったと私の敵が言わないように、私がぐらつくことを逆らう者が喜ばないように。私はあなたの恵みにより頼みます。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私によくしてくださいましたから。それでは本日はこの箇所よりマーク・ボカネグラ牧師に嘆きから賛美へと題してメッセージを取り次いでいただきます。
皆さんおはようございます。この教会では第1週は、創世記、第2週は、今までは第1ヨハネで、第3第4週はヨハネの福音書なんですけれども、第5週は詩編です。第5週っていうのは、詩編を通してどうやって祈るか、それを学ぶっていう、そういう週です。私たちは歩みの中では御言葉をよく読みますけれども、御言葉を持ってどうやって祈るかっていうことを、それをテーマにして、第5週を、祈りのシリーズ、詩編のシリーズをやっていきたいと思います。一言お願いします。愛する天のお父様、私たちはこのようにあなたと祈ること、祈る恵みに心から感謝します。しかし私たちは、祈る言葉がない時があります。どういうふうに祈ればいいのか、何を神様に言った方がいいのか、いろんな思いがあるのに、どういうふうにこれを言葉にするのか、いろいろ悩みますけれども、この詩編を通して祈ることは、本当に感謝です。どうか神様、私の言葉ではなく神の言葉を、神様の言葉を語ることができるように、そして私たちの、心の土を整えてください。この言葉が私たちが受け入れて、それを信じ、そしてそれに沿って従うことができるように助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。はい、いつもですけれども、子どもたちに質問です。子どもたちに質問です。牧師のお仕事っていうのは何だと思いますか。牧師って私ですね。私のお仕事って何ですかって聞かれたらどう答えますか。一番分かりやすい、出てきやすい答えは、牧師は聖書の先生、そういうふうに一番思い、すぐに思い浮かぶかもしれません。または牧師の牧を取って、神様のお羊をお世話する人っていう、そういうような答えがあるかもしれません。どちらも、いい答えです。牧師は聖書の先生、牧師は神様の羊をお世話する人。私がクリスチャンになった時に、なったばっかりの時に、ある牧師先生が自分の仕事をこのように説明してくれました。私の仕事はクリスチャンたちがいろいろな困難、いろいろな難しいことを上手に乗り越えることができるように励ますことです。いろいろな、こんな難しいことを上手に乗り越えるために、応援すること、支えることなんですね。で、最近本当にそうだなと私も感じ始めています。聖書を読むと、クリスチャンにとって最も難しいことは、実は困難なこと、難しいことに向き合うことではないんですね。それは誰でもあります。クリスチャンにとって一番難しいことは、実は神様、 私たちを愛してくださってるのに、なんでこんな難しいことから守ってくれないんですかと思う時なんですね。私たちは自分の信仰が試されるような、思っても見ないような難しいことと向き合う準備はできているのでしょうか。難しいことと向き合うとき、例えばですね、小さな船に乗っていて突然台風が、嵐が来たとすれば、よくある反応が3つあると思うんですね。まず1つ目、難しいことがあれば逃げること、ね、嵐と向き合わず、もう U ターンして嵐から逃げること、そういうことですね。それ1つ目。2つ目、戦うことですね。難しいことと戦うこと。例えば嵐を真正面から向き合い、もう乗り越えるために今船をもう漕ぎまくる、うわーっつって。3つ目、諦めること。逃げたり戦ったりしないで、あ、もう自分はもう溺れると諦めて何もしないこと。そして最後のひとときをもう楽しもうみたいな、そういうような向き合い方もあるかもしれません。逃げること、戦うこと、諦めること。しかしイエス様が教えてくださる困難を乗り越えるための手段は、この3つではなく、祈りということを教えてくださいます。祈りを持って困難を乗り越えなさいっていうふうに教えてくださいました。では祈りはどのように困難を乗り越える力を与えることができるのでしょうか。先ほど主の祈りましたよね。ただ、ね、私を試みに合わせない、悪からお救いくださいと繰り返し繰り返し唱え続ければ全部解決するのでしょうか。違いますよね。今日はこの13編の祈りを学びますが、クリスチャンの苦難の中の嘆きが祈りを通して賛美へと変えられるんですね。この詩編を通して、詩編13編の3つの祈りを通して3つの力が与えられるということを覚えていただきたいです。で、子どもたちによく聞いてください。3つのお祈り、この詩編に3つのお祈りがあります。よく聞いてくださいね。まず1つ目、神様、いつまで私を一人にするんですかっていうのが初めの祈りなんですけれども、それを祈り叫ぶと神様に期待する力が与えられます。2つ目の祈り、神様、あなたを見ることができるように私の信仰を強めてくださいと助けを求めると、苦しみと向き合う力が与えられます。で、3番目、こういう祈りですね。神様、怖いけど私はあなたにより頼みますと祈ると、苦しみの中でも歌える力が与えられます。その3つの祈りですね。その祈りを持って今日の13編を具体的に見ていきたいと思います。まず最初の2節ですね。13編は嘆き求める祈りなんですね。1節と2節を読みます。主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？いつまで私は自分の魂のうちで思い悩まなければならないでしょう？私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上におごり高ぶるのですか。そういう祈りです。もしですよ、日本の首相やアメリカの大統領に何かお願いしたかったら、まず礼儀正しく挨拶し、自分の立場をわきまえながら、感謝を述べますと。そして、機嫌を取りながらユーモアを織り交ぜて、自分の難しい状況と今後の可能性を説明しつつ、タイミングを見極めて上手に話を本題に持っていって、自分のお願いしたいことを言うのは、この世の中の常識ですよね。では全知全能の神様にお願いするときはどうでしょう。 もう13編の読むともうその正反対ですね。もう最初からいつまでですかっていうそういう質問、そういう祈りなんですよ。いきなりもう始まり突発的ですよね。イエス様が弟子たちに祈り方を教えられた時に、言葉数が多いことで聞かれると思っていることは間違いだと注意され、あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるとおっしゃいました。ですから私たちはもうすぐに自分が思っていること、自分が願っていることもすぐ に祈り求めていいんですよ。ですからもうそういうのはいらないです、もうすぐに本題に入りましょうっていうことですよね。しかし、まあ、これを聞いてて、いやちょっと言い過ぎじゃないですか、いつまでですかっていきなり言うのはちょっとねちょっと場をわきまえた方がいいんじゃないですかって。だけどたった2節で4回もいつまでですか、いつまでですか、いつまでですかって繰り返してますよね。あなたは私を永久にお忘れになるのですか、御顔を私からお隠しになるのですか。私は自分の魂のうちで思い悩まなければならないでしょう。敵が私の上におごり高ぶるのですかと、もう次々ともうマシンガンのように訴え続けますよね。神様に不平を言いつつせかしているように聞こえますよね。しかしこれは不平ではありません。不平ではないんですよ、実は。不平というのは神様が与えてくださっていることに満足せず、神様が約束されていないことを欲しがり、いや神様はいい神様ではないと訴えることです。それは不平なんですよ。しかし、アラノでよくイスラエルの民は、神様の不平をよく言ってますよね。いやエジプトに戻りたいっていう、それは不平なんですね。しかしこの祈りは不平ではなく、神様に対して自分の嘆き、助けを求める、そういう祈りなんですね。じゃあ嘆きっていうのは不平ではないのであろう、何ですかっていう質問だと思うんですね。自分が経験している痛み、苦しみ、孤独、疲れ、恐れ、悲しみを具体的に自分の言葉にし、神様に真摯にもう質問することです。怪我をした子供が自分の怪我を見て親に、なんでこんなに痛いの、痛くても我慢ができない、怖いよっていう、そういうように聞くようなことなんですよ。民が王様に、敵が私の村に侵入してきたのに、王様なぜあなたは私を助けてくれないんですか、理由があるんですかと質問するようなことは嘆きなんですよ。しかしこの質問の裏には、不平とは根本的な違うものがあります。神様に対する不平は、こんな苦しいことを許すあなたはいい神様ではないと神様に訴えることです。あなたは良い神様だから、良い 神様です、だからこそ願います、早く私を助けてくださいという嘆きを求める祈りの根底にあるのは、神様の愛、神様の誠実さに期待している信仰なんですね。ですから本質的に違うんです。嘆き求める祈りは、私たちが困難と向き合うとき、神様にしてほしいことを求める祈りではないんですね。嘆き求める祈りは、困難と向き合うとき、御言葉に書かれている神様が約束されたことを具体的に思い出し、なぜ神様はこの約束を守られないのですか、いつ成就するんですか、いつまで待たないといけないですかと質問し、信仰と希望と期待を持って神様の答えを待つんですね。で、お父さんこれ約束したよね、いつそれを果たすんですかっていう、その子供のような信仰なんです。例えば、神の子を見捨てないと約束してくださいましたが、なぜ神様御子を隠され、私はあなたの御臨在を遠く離れていると感じるのでしょうか。試練は私の益のためにだと約束されたのに、この状況は本当に私のためでしょうか。教会は信仰によってこの世に打ち勝つと約束されたのに、なぜこの世の悪にこれほど力があるのでしょうか。 私がこの罪の状態で歩み続けることは主の栄光につながるでしょうか。聖霊様は私の中に宿っておられないでしょうか。というような祈りは嘆きの祈りなんですね。クリスチャンは自分の痛みを忘れるために快楽や落ち着く趣味または清めの儀式や修行によって現実逃避をすることはしません。クリスチャンは精錬された方法で自分の痛みを無にしてストイックに自分で問題を解決することもしません。クリスチャンは神様は自分の困難から私を救わないんだろうと諦めることもしません。クリスチャンは自分の痛みと苦しみ真正面から向き合い、神様の約束を思い出し、主よいつまでなんですかと嘆きながら助けを求めることなんですね。それが私たちの困難の向き合い方です。そしてこのように神様に嘆き祈り求めるとき、神様にさらに期待する力がより湧き起こってくるんですね。まあ、親子の例えにしましょう。例えばですよ、子供が自分が感じている痛みや苦しみ真摯に向き合うなら、もう自分ではもう解決できないことや誰かからの助けが必要であることが分かってくるでしょう。そして痛みを感じれば感じるほど親が助けてくれると約束してくれたことを思い出し、本当に神の助けが必要だと思う心の底からも感じるでしょう。でもそこまで感じても助けてくれる親がいないことに気づき、痛いよパパ、ママどこいるのっていう、そういうふうに叫び出します。泣いてはいますが、結果的に叫び始めることによって自分の傷や痛みから目をそらし、親を探し求めて親の助けを期待し始めるんです。自分ではどうすることもできない状況と向き合うとき、現実逃避せず自分の力で解決しようとせず、諦めないで親の助けを熱心に求め始めることは、子どもとして一番健全なことではないでしょうか。そういうことなんですよ。私たちと関係は同じことです。神様、いつまで私を一人にするんですかっていうふうに祈り叫ぶときっていうのは健全なことなんですよ。そしてその裏には神様に何かを期待している力の証拠でもあるんです。それが一つ目の祈りです。二つ目の祈り、次の2節を読むとこういう祈りが見えてきます。神様、あなたを見ることができるように信仰を強めてくださいっていう祈りなんですね。次の2節を読みます。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神、主よ、私の目を明るくしてください。私が死の眠りにつかないように、彼に勝ったと私の敵が言わないように、私がぐらくつくことを逆らう者が喜ばないように。まあ、こういうような祈りです。興味深いことに、まあ、ダビデが生き残ることができるように、敵が倒されるように、信仰がぐらつかないように、困難がなくなるように、苦しみが取り除かれるようになどとは祈りませんでした。気づきましたか？それ祈らなかったんですよ。彼はそのような結果をもちろん望んでいましたが、最終的にダビデの祈りは、私の神、主よ、私の目を明るくしてください。私の目を明るくしてくださいというのはどういう意味でしょうか。もちろん死なないように助けてくださいという意味でもありますが、生き生きと元気よく生きるっていう意味なんですね。明るい目で生きるっていうことですね。暗い目で生きるっていうのではないですね。明るく生き生きと、ね、歩むっていうことです。で、詩編19編8節とエズラ9章8節を読むと、私たちの目を明るくするとは、主にある喜びと主にある守りを経験したことを思い出すことを指しています。あ、神様助けてくださったってなった時に 目が明るくなるんですね。つまり私の目を明るくしてくださいというのは、ただ自分の命だけを守ってくださいという意味だけではなく、困難の中でも生き生きと元気よく喜びと希望を持って歩むために、目を明るくする信仰を強めてくださいっていう意味なんですね。そういう祈りをしたんです。このことを分かりやすく表現する、旧約聖書の話があります。神の民はその時敵軍に包囲されて、馬と戦車の軍隊に完全に囲まれていました。絶体絶命の状態でした。すると、そこに預言者がいたんですけれども、預言者の、助手みたいな若い助手が、ああご主人様どうしたらよいのでしょうと言いました。そしてその預言者はこのように答えました。恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうか彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。状況は変わりませんでしたね。だけが目が開いた。この話を分かりやすくするために、親子の関係、例えにまたちょっと戻ります。痛いよパパママどこにいるのと叫んでいる子供がいるとします。それが若い助手ですよね。ああもうダメだっていう子供がいますと。でその時パパとママはどこにいるか、パパとママは何をしているか、知りたいですよね。もしパパとママが、例えば実は後ろにいたとか、またはパパとママは、薬と絆創膏を待って、持ってきてる、途中、それを知れば子供もほっとしますし、泣き止みますよね。あ、パパとママいるんだ、あ、来てるんだ。なぜなら親が何をしているかが分かれば、自分の傷の痛みにもう少し耐えられるからです。困難という嵐に向き合うとき、クリスチャンは目をつぶって現実逃避しようとはしません。目を開けて目の前の問題を見て自分で解決しようともしません。自分の周りの悲惨な状況を見て諦めようともしません。クリスチャンは目を開けて自分の目の前の問題と周りの悲惨な状況をしっかり見て、それを真摯に受け入れて、嵐のただ中でも天を仰ぎ見て、どうか神様、私の信仰の目を開いて、神様と道からと働きを見失わないようにしてください。と祈るんです。それが私たちの、何でしょう、困難の乗り越え方の2つ目の、ステップです。神様、あなたを見ることができるように信仰を強めてくださいと、助けを求めると、苦しみに向き合う力が与えられるんですね。神様が何をなさっているかを見るともう少し耐えられる、そういうことなんですね。クリスチャンは困難という嵐が収まることを祈り求めません。もう一回言います。クリスチャンは困難という嵐が収まることを最初に祈り求めません。心の中の嵐、つまり困難の中で経験する恐れ、不安、不信仰が収まることをまず私たちは祈り求めるんです。短い祈りですが、13編の最初の4節は、主よいつまでですか、主よ信仰をお与えくださいっていうふうに、嘆き叫びながら祈ってるような、なんかやけくそになってるような、そういうように感じますよね。しかし5節と6節で突然ピタッと叫びが止まって、平安、確信から来る力強い信仰深さが出てきて、なんか祈りのトーンが突然切り替えるんですよね。最後の2節ちょっと読んでみます。私はあなたの恵みにより頼みます。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。 主が私によくしてくださいましたから。激しい心の嵐がなんか一瞬で収まったようになんか感じますよね。神様、あなたを見ることができるように信仰を強めてくださいという祈りから、困難の中でも、神様、今すごく怖いんですけれども私はあなたにより頼みますと主を賛美する祈りに変わるんですよ。なぜ心の、ね、嵐がこのように一瞬で収まったのでしょうか。まあ、信仰の目をお与えくださいと祈った人は何かが見えるようになったからですね。信仰ね、目を開いてくださいって目を開くときに何か見えることになるんですよ。何でその何なのかっていうのは5節と6節に具体的に書いてあるんですね。2つあります。1つ目は主の恵みを見ることができた。2つ目に主が私に良くしてくださったこと、その2つを見ることができたから心の嵐がピタッと収まるんですね。だけどなんかそれを聞いてなんかどういうことですかって思いますよね。主の恵みは、まあ、訳すのが非常に難しい言葉ですが、クリスチャンが時々耳にするヘブル語、まあ、ヘセドと言います。まあ、私はこの前の説教では、いつでしたっけ、2週間前ですね、2週間前の説教で、揺るがない誠実さと不当不屈の思いを持って私たちに値しない許しを与え続ける恵みって、ちょっと長い表現なんですけど、まあ、そういうふうに描写しましたが、この性質がヘセッドなんですね。旧約聖書では神様は何のためらいもなく常に姦淫を犯す遊女を誠実に愛し続け許し続ける夫に例えられています。教会は姦淫する遊女なんですね。そしてその愛し続ける夫が神様なんですね。主が私に良くしてくださったということを見ることは、今まで自分が神様から具体的にどのように愛を受けてきたのか、どのように救われたのか、どれほど自分がそのような恵みに値しないものであるのかを思い出すことなんですね。で、詩編103編10節から11節にも同じ表現が使われていて、使われていて主の恵みと主が私に良くしてくださったっていう意味がもう少し、まあ、分かると思うんですね。また読みます。ちょっと読みます。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。つまりこの詩編13編の祈りを捧げた者は、神様がこのどうしようもない自分にどのように誠実に愛を注ぎ続けてくださったことを具体的に思い出し、揺るぎない誠実さと不当不屈の思いによって私たちには値しない許しを与えて続けてくださる神様の愛を信仰の目で見ることができたんですね。その瞬間、心の嵐がピタッと止まり、心の湖が穏やかになったんですね。それは主の恵み、ヘセッドにより頼んだからなんですね。このより頼むっていうのは、例えば敵軍に囲まれていても、高い堅固な城壁により頼む、その安心する、この壁が私を守ってくれる、その壁により頼むっていう意味なんですね。主の恵みにより頼むことは、子供がお父さんとお母さんを見てそれまで受けてきた愛と守りを思い出しほっとすることなんですね。しかしそれだけではありません。主の恵みにより頼んだ結果、私の心はあなたの救いを喜びます、私は主に歌を歌いますと最終的に祈ることができたんです。困難の中でも神様怖いけど私はあなたにより頼みますと祈ると、主を褒めたたえたくなるんですよ。嵐の中でも祈りを通してクリスチャンの嘆きは賛美へと変わるんですよ。ですからこの世から見るとクリスチャンは異常なんですよね。なんか変だなって。新約聖書ではこのような表現があります。 神の栄光に預かる望みを喜んでいます、それだけではなく苦難さえも喜んでいます。いや変だなって。第1ペテロ4章13節キリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。いやなんか変だなって。ヤコブ1章2節私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。いやなんか変だなって。クリスチャンは苦しみが好きだから苦難を喜びとするわけではありません。誤解しないでくださいね。クリスチャンは苦難と向き合うとき、詩篇13編のように祈れられるからですね。苦難の嵐の中で私たちの究極の拠り所は、究極の喜びが自分の環境を変化させることはできは、究極の喜びが自分の環境を変化させることではなく、神様の揺るがず変わらない愛にあるんだと祈りの中に気づくことによって、私たちは大いに喜ぶことができるんですね。私の喜びは環境を変えることではありません。私の喜びは環境が変わったとしても神様の愛は変わらない。それが私たちの祈りの中の気づきなんです。私たちは最終的に大いに喜ぶことができるんですね。ですからパウロはこう言うんですよ。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた御霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。苦難の中の祈りは信仰の目の、霊的な、デトックスっていうことも言えますね。自分の希望をさらにクリアにできるから私たちは苦難の中で喜べるんですね。しかしちょっと、ノンクリスチャンの方が、またはちょっと疑問を持っている方がいらっしゃるかもしれませんので、非常に大事なポイントを忘れてはいけません。クリスチャンが祈れる理由は、神様がご自分の愛を私たちに具体的に分かりやすく目に見えるようにしてくださり、永遠の救いと喜びをもたらしてくださったイエス様の十字架と復活があるからなんですよ。もし十字架と復活がなければ、どれほど神様に嘆いても、どれほど信仰の力を祈り求めても、どれほど神様の愛により頼んだとしても、神様が私たちを恵んでくださる保証はありません。神様が私たちを救ってくださる保証もありません。私たちをそもそも顧みてくださる、見てくださる保証も全くありません。私たちの祈りは、もし十字架と復活がなければ本当にただの妄想なんですよ。それははっきり言えます。クリスチャンとしてもはっきり言えます。十字架の復活なければ祈りはただの妄想です。しかしイエス様が私たちのために十字架で死んでくださり、私たちの永遠の命のためによみがえってくださったことは客観的な事実であり、神様が私たちを愛してくださっている揺るがない証拠であるからこそ、私たちは嵐の中で主を全力で褒めたたえることができます。ですから迫害を受けていろんな困難を通っていたパウロのように、私たちもこのように歌うことができます。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむこともなく死に渡された神が、どうして御子とともにすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるのでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるんです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるんです。誰が私たちを キリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。これはあなたたちの状態なんですよっていうしかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるもの、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。パウロはそれを見ることができたから、その愛を見ることができたら、そのように歌えるんですよ。困難と向き合うとき、ぜひ自分の嘆きが賛美へと変えられることを期待してください。イエス様の十字架を仰ぎ見て祈ってみてください。そうすれば嘆きから賛美へと導かれるかもしれません。お祈りします。愛する天の父様、私たちはこの教会として本当にいろんな困難を向き合っています。いつまでですか、いつまでですかと今私たちは祈っていますけれども、どうか私たちの目を開き、神様の恵みにより頼むことができるように助けてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。